第1サムエル記第14章1節から10節助演男優その8ヨナタン。そのようなある日、サウルの息子ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあこの向こう側のペリシテ人の先人の方へ行こう。しかしヨナタンは父にそのことを知らせなかった。サウルはギブアの外れでミグロンにあるザクロの木の下に座っていた。彼と共にいた兵は約600人であった。アヒヤはエポレを身につけていた。アヒヤはアヒトブの子で、アヒトブはイカボデの兄弟、イカボデはピネハスの子、ピネハスはシロで主の祭司であったエリの子である。兵たちはヨナタンが出て行ったことを知らなかった。ヨナタンがペリシテ人の先人の側に越えて行こうとしていた山峡には、手前側にも向こう側にも切り立った岩があって、一方の側の名はボゼツ、もう一方の側の名はセンネと言った。一方の岩は北側ミクマスの側にあり、もう一方の岩は南側ゲバの側にそそり立っていた。ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあこの無活霊の者どもの先人のところへ渡って行こう。おそらく主が我々に味方してくださるだろう。多くの人によっても少しの人によっても主がお救いになるのを妨げるものは何もない。道具持ちは言った。何でもお心のままになさってください。さあお進みください。私も一緒に参ります。お心のままに。ヨナタンは言った。さああの者どものところに渡って行って、我々の姿を現すのだ。もし彼らが俺たちがお前らのところに行くまでじっとしていろと言ったら、その場に立ちとどまり彼らのところに登って行かないでいよう。しかしもし彼らが俺たちのところに登って来いと言ったら、登って行こう。主が彼らを我々の手に渡されたのだから、これが我々への印だ。
助演男優シリーズの8回目です。今日はヨナタンという人について、ご一緒に考えていきたいと思います。私たちクリスチャンが地上で幸せに生き生きと喜びや平安や勇気に満たされて生きていく秘訣は、神様と仲良しであることです。全知全能の神様と仲良しである、そういう確信が与えられていたら、たとえさまざまな問題に巻き込まれたとしても、平安や希望を失うことがありません。そして聖書にはヘブル人への手紙11章6節ですが、信仰がなければ神に喜ばれることはできません、信仰がなければ神に喜ばれることはできませんと書かれています。神様に喜ばれて神様と仲良しになるのに必要なものは信仰なんですね。今日は信仰のモデルとしてヨナタンを取り上げます。ヨナタンというのはダビデの親友として有名な人物ですね。お父さんであるサウル王がダビデを妬んで殺意を抱くと、ヨナタンはダビデをかばって、さらにはダビデが首都から逃げ出すのを助けてくれました。聖書で友情にあふれた人物は誰かと問われたら、真っ先にヨナタンの名前を挙げる人が多いと思います。しかし今日はそんなヨナタンの信仰者としての側面に注目をしていきたい、そのように思います。まず前半は聖書からヨナタンがどのような信仰者であったのかということを見ていきたいと思います。今回ご一緒に購読した聖書箇所の背景をまずは説明しておきます。参考資料にも書きましたが、この当時イスラエルの国はペリシテ人によって圧迫を受けておりました。ペリシテ人というのは 地中海側ですね、パレスチナの地中海側に住んでいた民族です。そもそもこのパレスチナという言葉がペリシテ人の土地っていう意味なんですね。まあ、それくらい有力な民族であったということです。彼らがたびたびイスラエルにやってきて略奪を働いたり土地を奪ったりしていたわけです。シシキの時代にはそのようなことが繰り返されておりましたが、シシであるシャムガルという人とか、有名なサムソンとか、そういった人たちがペリシテ人をその度に撃退していました。しかしこのペリシテ人というのは、鉄の道具を作る、そういう技術を身につけていたんですね。武器とか農機具とかを鉄で作っておりました。イスラエルは青銅器を使っていたんですね。そして常備軍というものを持っておりましたから、軍事的に非常に強くなったわけです。そこでペリシテ人は次第にイスラエルを圧倒するようになっていました。イスラエルの人々が王様を求めた結果、サウルが王様になった、初代の王様になったわけですが、イスラエルの人たちが王様を求めた理由がペリシテ人に対抗するためなんです。外国のように強力な権限を持った王様が国をまとめてくれれば、こういった強い外国に対抗することができるのではないかと人々は考えて、預言者サムエルに王を与えてくれと、そのように要求したわけですね。まあ、このような経緯でサウルが初代の王様になったわけですが、ヨナタンはそのサウルの長男、つまり皇太子ということになります。ヨナタンは非常に勇猛な人でした。ペリシテ人が占領していたゲバという町、皆様お手元のアウトラインの裏側に地図が載っていますね。で、そこにギブアというところに赤線が引いてあるありますよね。ここが首都です。サウル時代の首都なんですが、その2つ上にある町、これがゲバなんですが、ここをペリシテ人が占領していたんですね。ヨナタンはそこを攻撃して守っていたペリシテ人の部隊の隊長を打ち果たしました。これが13章の3節に書かれています。当然ペリシテ人たちは復讐心に燃えました。そして大軍を率いてミクマスというところに布陣しました。その軍勢の数は戦車が3万台、騎兵が6000人、そしてそれに従う歩兵がもう数えきれないほど大軍で攻めてきたわけですね。で、このミクマスを抜かれてしまうと、当時の首都であったギブアが攻撃にさらされる可能性が出てきます。そこでイスラエル軍も谷を挟んだ反対側に布陣しました。イスラエル軍の数はどれぐらいいたかというと、まずサウル王が率いる本隊が2000人、ヨナタンが率いる別動隊が1000人、合計3000人です。ですからね、10分の1にも満たない数ということになります。しかもサウルとヨナタン以外は剣や槍を持ってないんですね。ですから兵士たちはクワとか斧とか棒とか、そういう農機具や石を武器代わりにしていたと考えられます。そういうわけで、もう圧倒的な軍事力の差を見せつけられることになったわけです。イスラエル兵たちは恐れをなして次々と戦場を離脱していきました。敵に寝返る者たちもいたんです。最終的に残ったのはたったの600人でした。これではまともに戦ったのでは勝負になりません。そこですっかり士気が落ちてしまったイスラエル軍は戦いを避けて洞穴や岩陰に身を隠していました。そんな時立ち上がったのが、あの勇猛なヨナタン王子だったわけです。いつまでも軍勢を動かそうとしないお父さんであるサウルにしびれを切らしたのでしょう。 ヨナタンは従者である道具持ちの若者一人だけを連れてこっそりと陣中を抜け出しました。その時ヨナタンは道具持ちに次のように語っています。6節をもう一回ご覧ください。6節、さあこの無活霊の者どもの先人のところへ渡っていこう。おそらく主が我々に味方してくださるだろう。多くの人によっても少しの人によっても主がお救いになるのを妨げるものは何もない。彼はそのように道具持ちの若者に言いました。ヨナタンがたった2人でペリシテ軍の大軍を要するペリシテ軍の陣地を襲撃しようと考えたのは、彼の脳みそが筋肉でできている猪突猛進のアラム社だったからではありません。神様の約束に基づいて彼は戦いを挑もうとしたんです。皆様お手元のアウトラインにレビ記26章の言葉を引用してあります。先ほどの地図の裏側をご覧いただいて青い字で引用してあります。レビ記26章の3節、途中飛ばして6節から8節の言葉です。もしあなた方が私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それらを行うなら、中略で、また私はその地に平和を与える。あなた方は誰にも脅かされずに寝る。また私は悪い獣をその国から除く。剣があなた方の地を生き巡ることはない。あなた方は敵を追い、彼らはあなた方の前に剣で倒れる。あなた方の5人は100人を追い、100人は1万人を追う。あなた方の敵はあなた方の前に剣によって倒れる。神様の命令を守り忠実に従っていくならば、神様の守りによって大軍を打ち破ることができると、このように約束されているわけですね。確かに聖書の教えをひも、聖書の歴史をひも解いてみるならば、神様の助けを得た人が一人、あるいはわずかな人数で敵の大軍を打ち破ったという例がいくつも書かれています。例えば、史記だけ見ても、シャムガルという人は一人で600人のペリシテ兵を打ち倒しました。そしてサムソン、この人も一人で1000人のペリシテ人を打ち倒しました。使ったのは棒とか動物の骨です。それで600人とか1000人とかの敵をこの2人の獅子はそれぞれ打ち破ったわけです。有名な獅子ギデオンもたった300人のイスラエル兵とともに十数万人ものミディアン人の軍勢を打ち破りました。ヨナタンは6節で次のように言っていますね。さあこの無活霊の者どもの先人のところへ渡っていこう。次です。おそらく主が我々に味方してくださるだろう。彼はそのように言っています。このおそらくという言葉は何を意味しているのかということですが、神様は絶対に自分の願った通りに行動するはずだと、私がね思った通りに神様は動いてくれるはずだ、そんなふうにヨナタンは考えてない、決めつけをしていないっていうことなんです。神様は人間の奴隷ではありません。そして人間が計り知れない知恵を持っていらっしゃいます。ですから私たち人間がこれがベストだと思ったのとは違う行動を神様がなさるということは十分あり得ることなんです。神様は私たちが考えるベストはベストではない判断なさって、神様がお考えになるベストな方法で働かれることがあるわけですね。そこでヨナタンは神様のお考えがいつも絶対に自分と一緒だと決めつけをしていないわけです。だからおそらく神様は助けてくださるであろう、そのように彼は言っているわけです。自信がない言葉ではないんですね。神様のその権威を 私は侵害しませんよという信仰の言葉なんです。そしてヨナタンは決めつけをしていないので神様の御心を求めました。断崖絶壁の上にペリシテ人たちが陣地を構えているわけですが、その崖の下、彼らの陣地の下に姿を現したときに、ペリシテ人たちが、俺たちがそこに行くと言えば、二人だけで戦うのは御心ではない。でも、ペリシテ人たちがここまで登ってこい。そのように言ったならば御心だ。そのように、ヨナタンは道具持ちの若者に言いました。つまり、姿を現した時のペリシテ人の反応によって、御心が二人だけで戦うことが OK なのか OK じゃないのかっていうのを判断しよう。そのように言ったわけです。聖書では明言されていませんが、ヨナタンは事前に神様に祈っていたのだと思います。どうかこのようにして御心を示してください。ヨナタンは神様にそのように祈ったのでしょう。古今東西、少人数で大軍を打ち破るのに奇襲作戦というのはよく用いられてきました。今大河ドラマで鎌倉殿の13人というのをやっておりますけどね、頼朝の弟で源義経というね、軍事的な天才がおります。彼も少人数で平家の大軍を打ち破りました。一の谷というところで、海をね、前にして平家が陣取っているわけです。で、後ろには崖があるわけですね。で、平家の人たちは前の海から攻めてくるだろうということで海の方ばっかり気にしてたわけです。するとこの義経たちはその崖、日踊り越えと言われるね、その崖を馬で駆け下りていったわけですね。こんなところ鹿とかね、イノシシとかそういう獣しか降りられませんよと言われていた。じゃあ馬も獣だから降りられるだろうっつって、たった70騎でその崖を駆け下りて攻めてきたわけですね。で、もうそんなところから敵兵がやってくると思わなかった、もう平家の陣営はもう大パニックになってしまったわけですね。それで総崩れになってしまいました。多くの平家の武者たちが海の中に飛び込んでそのまま溺れてしまったという記録もあります。織田信長の桶狭間の戦いで今川義元の大軍を破った、あの戦いも奇襲作戦でしたね。でも奇襲作戦というのは相手にバレちゃったら通用しないわけですよね。ところがヨナタンはわざわざ敵の前に自分たちの姿を晒すと言ってるわけです。自分たちが敵の前にわざわざ姿を現して彼らが登ってこいというか、そこにいろというか、それで御心を判断しようじゃないかと言っているわけです。で、これでは奇襲にならないわけですよね。もしも神様が味方についてくださるならば、たとえ敵に姿を晒したとしても必ず攻撃を成功させてくださるに違いないとヨナタンが信じていたからです。こうしてヨナタンと道具持ちは密かに峡谷を渡ってペリシテ軍の陣地の下まで移動しました。そして敵の前に姿を現したわけです。すると彼らを見つけたペリシテ人の兵士が、ここまで登ってこいと声をかけました。ペリシテ人たちは現れたのがたった二人でしたから、なめてかかっていました。彼らはまさか二人が本当にその陣地まで上がってくるとは夢にも思っていなかったはずです。ただの偵察兵だと思って脅せばいなくなると考えていたのでしょう。ところがこれによってヨナタンたちは神様が自分たちに勝利を与えてくださると確信することができたわけです。そこで二人は手足を使ってその急峻な崖を登っていきます。 そしてペリシテ人の陣地に現れました。不意をつかれた敵兵に襲いかかると彼らは20人を倒しました。油断したところを襲われたペリシテ兵たちはパニック状態に陥りました。倒したのは20人ですけれども、ものすごいパニック状態が軍全体に広がってしまったわけです。大軍に襲撃されたと誤解したペリシテ兵たちは闇雲に武器を振り回しました。そして味方を敵だと勘違いして同士討ちを始めてしまったわけです。そんな敵軍の混乱に気づいたイスラエル軍の本隊や敵に寝返っていたイスラエル兵たちも攻撃に参加しましたので、ペリシテの大軍は敗走を始めました。ここで本当ならば逃げるペリシテ軍を後ろから追撃してさらにやっつけることができたはずです。ところが残念ながらサウル王が兵士たちに断食を無理強いしていたんです。そのため体力をなくしたイスラエル兵たちは満足な追撃を行うことができなかったんですね。ペリシテ人たちに復讐するまでね、誰も食事をとってはならないと。サウル王はそのような命令を戦いの最中にしていたわけです。ヨナタンは非常に信仰的な人でしたが、お父さんであるサウルは表面的には信仰的に振る舞いながら、実際には神様に信頼して従う心を失っていました。そのために前の13章では神様と預言者サムエルにサウルは見放されてしまったんですね。戦いの最中に断食を命じるという間抜けなこのことを行ったのも、形だけ信仰的に振る舞って神様の助けを得ようとしたからでしょう。それでも当面の危機を脱することができました。この勝利はサウルが命じた形だけの断食のおかげではなく、ヨナタンと道具持ちの信仰がもたらしたものです。そのようにヨナタンは大変な信仰者でした。それはダビデを父サウルから守る時にも発揮されました。ヨナタンがダビデを助けたのはただ友情からだけではなく、神様への信仰からでもあります。それを次に見ていきましょう。ある時ダビデはヨナタンのもとを訪れて、彼の父であるサウルが自分を殺そうとしているんだと、そのように訴えました。最初ヨナタンはそれが信じられませんでした。かつてサウルがダビデを恐れて殺そうとしたことがあるというのは知っていましたが、その話はすでに解決済みのはずでした。ヨナタンがそのようなことをしてはなりませんとサウルをいさめたところ、サウルはそれを了承してもう殺さないと約束してくれたわけです。イスラエル軍がペリシテ軍に連戦連勝なのはダビデの活躍のおかげです。そんな勇者ダビデを殺すのは利的行為に他なりません。サウル自身のためにならないわけです。ヨナタンはそれを指摘して、ダビデを殺すなどという愚かな真似をやめてくださいとサウルに言って、サウルも受け入れたはずだった。だからヨナタンは信じられないわけです。いまだに父がダビデを殺そうとしているなんて、自分には約束してくれたんだから。ヨナタンは誠実な人ですからね、そのように、簡単に前言撤回す、父親が簡単に前言撤回するなんて信じられないわけです。しかしヨナタンはダビデのことも信じていますから、ダビデが嘘を言っているとも思えないわけです。そこでヨナタンは父の心を確かめると、そのように約束をしました。その上で、もし本当に父がダビデを殺そうとしているのならば、必ずダビデを逃がしてやると約束したんです。その際、ヨナタンはダビデに次のように語っています。これも引用してありますが、 20章の14から15、20章の14から15、これは新改訳第3版の方が分かりやすいのでそちらを採用しました。20の14から15、もし私が生きながらえておれば主の恵みを私に施してください。たとえ私が死ぬようなことがあっても、あなたの恵みを常しえに私の家から絶たないでください。主がダビデの敵を血の表から一人残らず立ち滅ぼす時も。これ、ヨナタンの言葉です。ヨナタンがダビデに、私に恵みを施してください。私の家族からあなたの恵みを取り除かないでくださいとお願いをしているわけです。このヨナタンの言葉は何を意味しているんでしょうか。考えてみるとちょっと変な感じがしますよね。命の危険にさらされているのはヨナタンではなくダビデの方なわけですよ。強大な国家権力に命を狙われているダビデに対して王子であるヨナタンが私を憐れんでください、私に恵みを注ぎ、私の家族に恵みを注いでくださいとお願いするというのは一体どういうことでしょうか。イスラエルの周りの国々ではしばしば王朝が変わりました。すると新しく王様になった人物は前の王の一族をことごとく殺したんです。それは反乱の芽を摘むためです。ヨナタンは皇太子ですから、順当に行けば次の王様になるはずです。そんなヨナタンに、ダビデがヨナタンや彼の家に恵みを施すというのは、ヨナタンは次の王は自分ではなくダビデだと信じていたことを表しています。そしてたとえダビデが王になったとしても、外国のように王の一族であるヨナタンやその一族を皆殺しにするなどということをしないでくれと言っているわけです。神様はサウルを見捨てて新たにダビデを王として選んでいらっしゃいます。ダビデ自身にはクーデターを起こして無理やり王座を奪うなどという野心は毛ほども持っておりませんが、しかしヨナタンはいつか必ず神様が約束された通りダビデが王になると信じていたわけです。ヨナタンはサウルの手からダビデを守ると約束しました。そしてダビデが王になってもヨナタンやその家族に恵みを施してくれとお願いしました。そしてヨナタンとダビデはそのような契約を固く結んだんです。この後、早速サウルの心を確かめようとしたヨナタンに、サウル王は怒って言いました。20章の31節、20の31。エッサイの子、これはダビデのことですが、エッサイの子がこの地上に生きている限り、お前もお前の王位も確立されないのだ。つまりダビデを生かしておいたら、ダビデが王位を奪ってしまって、ヨナタンは次の王になれなくなるかもしれないぞと、そして新しい王であるダビデにお前も殺されてしまうのだぞと、サウルはそのように言ったわけです。しかしヨナタンは自分が王になることよりもダビデを守ることの方を選びました。それが神様の御心に従うことだと彼が信じていたからです。そこでヨナタンはサウルを諌めました。すると怒りに我を忘れたサウルはなんと我が子ヨナタンに向かって槍を投げつけてきました。それによって父が本気でダビデを亡き者にしようとしているんだということをヨナタンは悟ります。そして翌朝約束通りダビデにそのことを伝えて逃がしてやりました。この場面は有名な場面ですよね。さて、その後、イスラエルとペリシテの間に大きな戦いがありました。連戦連勝の将軍だったダビデがいなくなったために、イスラエルは戦いに負けてしまいます。そして、 父サウルと二人の弟たちと共にヨナタンも敵に討ち取られてしまいました。死んでしまったのです。サウルはダビデを殺そうとするのは、ヨナタンよ、お前のためでもあるよと、次の王になるお前のためなんだというようなこと言い方をしましたが、ダビデを殺そうとした結果、自分だけでなくヨナタンや他の王子たちも死なせてしまったことになります。大変皮肉な話です。ヨナタンは信仰深くて、人にも神様にも誠実な義人でした。しかし信仰者だからといって全く苦しみに合わないということはありません。ヨナタンは戦死してしまいました。それでもヨナタンの信仰深さは聖書の中に記録されていて、こうやって後の時代までも称えられています。神様もヨナタンの信仰を高く評価しておられて、必ずそれにふさわしい報いを与えてくださるはずです。皆さんはやがてイエス様がこの地上に帰ってこられること、再臨なさることをご存知だと思います。イエス様がもう一度この地上に帰ってこられると、地上からあらゆる悪を一掃なさいます。そして理想的な王国を作り上げます。これを神の国とか天の御国とか、千年間続くので千年王国、そのように呼ばれますが、千年王国の大王はイエス様です。イエス様が全世界を統治なさいます。そして世界各国には王が置かれるんですね。イスラエルを任されるのは復活したダビデです。これは私の勝手な想像なんですが、きっとそうなった時にはダビデの傍らにはヨナタンがいて、ダビデをサポートするんだろうなと思います。これは勝手な想像ですよ。聖書にはそんなこと書いてないですけど。そしてヨナタンが信仰に従ってダビデと契約を結んだ。先ほど申し上げましたね、もし父があなたを殺そうとしていることが分かったら、必ずそれを伝えてあなたを逃がしてやる。だからあなたも王になった暁には自分とその家族を恵みによって祝福してくれと、そういう契約を結んだわけですよね。ヨナタンは死んでしまいましたが、ヨナタンの息子メフィボシェテという人がいますが、王となったダビデは彼を引き取って王宮で生活させました。このメフィボシェテについてはいずれ取り上げようと思っています。ヨナタンが信仰に従ってダビデと契約を結んだおかげで、息子の命が守られることになったわけですね。これが信仰者としてのヨナタンの姿です。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。ヨナタンから学ぶ信仰、3つ申し上げます。1つ目は神様の約束を信じる信仰。神の約束を守る信仰です。ヨナタンは聖書に記されている神様の約束を信じて、たった2人でペリシテ人の大軍に戦いを挑みました。そして勝利を得ました。神様は私たちにも聖書を通して様々な約束を与えてくださっています。それを探し出して私たちも信じましょう。そして神様の約束に基づいて行動しましょう。そのようにして神様の約束を私たちのものにしましょう。ペサニー・ハミルトンという13歳の女の子がおりました。彼女はサーフィンが得意でした。さまざまな大会で優勝して、若いながらもスポンサーもついてプロサーファーへの道を着々と進んでいました。ところが2003年10月、サーフィンをしている時にサメに襲われたんです。そして左の腕をすべて失ってしまいました。腕を失うとボードの上でバランスを取るのが非常に難しくなります。ですからペサニーさんはプロへの道はこれで閉ざされたと思って
深く悲しみました。そんな時、通っていた教会の教会学校の先生が聖書を開いて彼女を励ましたそうです。その聖書の言葉はエレミア書29-11、私自身があなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神様はあなたに計画を持っている。その計画はあなたを滅ぼす計画ではなく、あなたを幸せにする計画ですよ。エレミア書に書いてあるその言葉を教会学校の先生に教えてもらったとき、ベサニーさんは希望を取り戻しました。この聖書の言葉を通して、神様が腕を失ったあなただからこそできることがある。腕を失ったからこそ手に入れられる素晴らしい人生がある。そのように語っていらっしゃるように感じました。そして自分が事故に遭ったのは、本当の幸せを与えるための計画を一人一人に用意してくださっているこの神様を他の人に伝えていくこと、救い主イエス様を信じて天国に行ける手伝いをするようにという神様からの計らいかもしれない、そのように考えました。そして実際に自分の体験を他の人たちに語り始めたんです。自分が絶望していたけれども、神様がこの自分のために幸せな計画を持ってくださっているんだということを知って励まされ立ち直ったんだという話です。それだけではありません。神様が一人一人に良い計画をお持ちだということを証明するために、彼女は退院後1ヶ月足らずでサーフィンを再開しました。4ヶ月後には大会に出場しました。そして2年後、2005年にはアマチュア最高峰のリーグで年間チャンピオンに輝いたんです。そして見事プロサーファーになりました。ペサニーさんのこの驚くべき体験に注目したのがディズニー。ディズニーは2011年ソウルサーファーという映画を作りました。まあ、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。神様の計画は私たちには計り知れませんが、神様がいるならどうしてこんなことが起きるのかと反発したくなるようなそんな出来事にあったとしても、それでも神様は私たちのことを愛してくださっています。そして私たちが本当の幸せに導かれるように、また皆さんを通して素晴らしいことがこの地上で起こるように、そのように計らってくださっているわけです。テサニーさんのように、そしてヨナタンのように、神様の約束を聖書の中から見つけ出してそれを信じていきましょう。これが一つ目です。神様の約束を信じる信仰。二つ目は、自分の利益よりも神様の計画を優先する信仰。自分の利益よりも神様の計画を優先する。ヨナタンは自分が次の王様になるという自分の利益よりも神様のご計画を優先してダビデを助けました。ダビデが死んじゃえば、次彼が王様になることがより確実になるわけですよね。しかしヨナタンはそのような道を選ばなかったんです。神様のご計画に従って次王様になるダビデを守ることを選びました。イエス様の福音を信じた私たちは神様の子供とされています。ですから自分の願いを何でも遠慮なく神様に向かって祈ることができます。むしろ遠慮なんかすると神様は悲しまれます。しかし神様の計画、神様の御心、神様の命令と私たちの願いや計画とがぶつかってしまうことがあるんです。私はこうしてもらいたい、こうしてほしい、こういうふうにやりたいって思う。だけど神様はそうじゃない方を望んでらっしゃる。私たちの願いと神様の願い、私たちの計画と神様の計画がぶつかってしまうときはどうしたらいいのか。 そういう場合には神様の計画の方を、神様の御心の方を、神様の命令の方を優先させなければなりません。ヨナタンはそうしたんですね。皆さんはアポロ計画というのを知っておられると思いますが、アメリカがロケットを打ち上げて月に人間を送るという、そういう計画です。これまで月面を歩いた人は12人だそうです。もっとたくさんいるかと思ったらね、12人しか月面を歩いたことがないそうです。その中の最年少者はアポロ16号に乗ったチャールズ・デュークという人です。1972年当時36歳でした。月から戻った後、チャールズさんはクリスチャンになりますが、彼を信仰に導いたのは奥さんのドッティさんでした。チャールズさんとドッティさんの2人は結婚式の時に互いにあなたを第一にします、そのように誓いを立てました。しかし実際に結婚生活が始まってみると、チャールズさんの一番は妻ではなく家族ではなく仕事だということにドッティさんは気づきます。そしてあの手この手で自分の方を振り向かせようとするんですが、ことごとく失敗しました。もともと空軍の人でね、任務が忙しいですし、ましてアポロ計画に参加するようになったらもっともっと忙しくなって、夫はそっちの方ばかり、自分たちをほったらかしだ、そういう寂しさを抱えていたわけですが、月から帰ってくれば今度こそ自分たちの元に戻ってくれるだろうというその願いも打ち砕かれました。離婚も考えましたが、誰も自分のことなんか愛してくれないのではないかと思って一歩を踏み出すことができませんでした。結婚が自分を満足させてくれないのならば、一体何が自分を満足させてくれるのだろうか。ドッティさんはパーティーに出てみたり、ボランティア活動をしてみたり、哲学書を読み漁ったりしましたが、どれも自分の心を満足させてくれるものではありませんでした。教会には小さい時から通っていましたが、イエス様との個人的な関係はありませんでした。しかし、ある人たちの証を聞いて、彼女は次のように祈ったそうです。イエス様、もしあなたがいらっしゃるのなら、私はあなたに人生を捧げます。すると、翌朝のことです。目を覚ますと、神様が確かに存在しておられるという思いが心の中に芽生えていることにドッティさんは気づかれました。そしてそれから祈りが次々叶えられる経験をして、ドッティさんはイエス様が今も生きておられる方であるということを確信しました。そんなある日、ドッティさんは祈りの中でイエス様の語りかけを聞きます。あなたの罪はすべて私が許した。古いあなたは死んだのだ。あなたは新しく生まれ、私と共に生きているのだ。そういう語りかけを聞いた気がしたそうです。そしてさらにイエス様はおっしゃいました。だからあなたも夫を許しなさい。自分が悪いと思っていない夫を許す。最初ドッティさんは抵抗しました。しかしイエス様のその許しの愛が心を満たすに従って、ついに夫を許すことに同意したそうです。わかりました、私は夫を許します。すると聖霊様が少しずつドッティさんの心に夫を愛する思い、愛する感情を与えてくださいました。すっかり夫を許せる気持ちになるまで2ヶ月かかったそうですが、神様は確実にドッティさんを内側から作り変えてくださいました。そんな妻の変化を見て、チャールズさんもイエス様を信じたいという気持ちに変えられていったのです。そしてやがてチャールズさんもイエス様の福音を信じてクリスチャンになりました。もういつ離婚するかというような冷たい 夫婦であったこの二人がイエス様をそれぞれ信じることによって愛の関係と変えられていったのです。私たちも自分の思いと神様の思いが対立することがあります。その時には神様の思いの方を優先させましょう。ドッティさんやヨナタンのように。というわけで二つ目は、ヨナタンから学ぶ二つ目の信仰は、自分の利益よりも神様の計画の方を優先させる信仰です。三つ目は、苦しみの中にも神様の愛を認める信仰。苦しみの中にも神様の愛を見つけていこう。そういう信仰をもとうということです。ヨナタンは信仰深い人でした。そして誰に対しても誠実で、しかも戦いに長けていたので、国民の人気が非常に高い王子様でした。しかし、父であるサウルが神様から離れてしまって、様々な愚かな行動を繰り返した影響を受けて最後は戦死してしまいました。しかしそれは神様がヨナタンを憎んで見捨てたということではありません。苦しみに遭うということは神様の愛を失ったこととイコールではないんですね。ダビデもサウルから何度も命を狙われました。ヨナタンのおかげで首都を脱出してからも長く放浪生活を繰り返さなければなりませんでした。それでも神様はダビデを守り続けて必ず王にするというその約束を果たされましたね。私たちは苦しみにあった時も神様の愛は変わらないのだということを信じ続けなければなりません。コーリーテンブームという女性の名前をお聞きになったことがあると思います。コーリーテンブームさんとその家族、まあ、お父さんとお姉さんですが、このブーム一家は第二次世界大戦中にオランダでたくさんのユダヤ人をナチスドイツの手からかくまっていました。しかしやがてナチスによってブーム一家がユダヤ人をかくまっているということが分かって彼らは逮捕されてしまいます。そして強制収容所に送られました。彼らはねユダヤ人ではないんですけれども強制収容所に送られてしまいます。そしてひどい虐待を受けることになります。結局お父さんもお姉さんも収容所の中で亡くなってしまいます。コーリーさんだけが生き延びて終戦を迎えたわけですね。その様子は自伝である私の隠れ家という本の中に詳しく載っています。ある時コーリーさんとお姉さんは服を全部剥ぎ取られて裸で寒い屋外に立たされたことがあったそうです。まあ、女性にとってねそれは本当に惨めで耐え難い屈辱ですが、そんなことを7回も経験したそうです。あまりの惨めさと寒さでコーリーさんはそばにいたお姉さんにもうこんなこと耐えられないとつぶやいたそうです。するとその時突然十字架にかかったイエス様のイメージが脳裏に浮かびました。イエス様はローマ兵に着物を剥ぎ取られ裸で十字架につけられていました。絵画とかではね腰巻きしてますけど本当は全部取られます。すっぱだかなんですね。そうやって痛みだけではなく精神的に恥をかかせるわけです。まあ、大変残酷な刑罰ですね。裸でイエス様が十字架につけられているその場面を頭の中に思い浮かべました。イエス様は自分と同じ苦しみを味わってくださったのだということを知ったときに、コーリーさんの心の中に言いようもない喜びが湧き上がってきました。お姉さんも同じだったそうです。その後、イエス様はコーリーさんやお姉さんといつも一緒にいてくださって、この二人がイエス様に語りかけると、不思議な声が答えるのを確かに聞くことができたそうです。 収容所の地獄のような苦しみの中で、まるで天国にいるかのような喜びを2人は味わったのです。コーリーさんのこの体験はベストセラーになった自伝を通して、苦しみの真っ只中にある多くのクリスチャンを励ましてきました。たとえ苦しみに遭うとしても、それでも神様は私たちのことを愛してくださって、そしてその苦しみを通して素晴らしいことをしてください。コーリーさんの体験はそれを強力に物語っています。私たちもそれを信じましょう。今回はヨナタンの信仰に注目しました。私たちもヨナタンに習って、一つ目、神様の約束を信じましょう。二つ目、自分の利益よりも神様の御心の方を優先させましょう。そして三つ目、苦しみの真っ只中にあっても、なお神様の愛をそこに見出しましょう。お祈りします。天の父なる神様、今日はヨナタンを通して私たちを励ましてくださり感謝をいたします。私たちの信仰があのヨナタンのように誠実で強力なものとなるように、どうぞお導きください。私たちの信仰を通して、あなたがこの地上で栄光を表してくださいました。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。